ボードゲームは若武者のラーメンのように奥が深いんです。私と一緒にやりませんか？ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
ちぱみです。
サガットじゃない、サガットの勝利ポーズだけど。
どうしたんですか？なんで急にかおりさんどうしたんですか？
いや、どうした？いや、むしろどうした？
はい、というわけでですね、はい、突然のね、うん、もみさんの笑い声から始まったこのホラボド、第39夜、はい、というわけで、はい、実はですね、かおりさん、
うん、
ツイッターでですね、はい、モリーさんという方が新たにですね、まあ、フォローしてくださりまして、
はい、
モリーさんという方がですね、はい、このツイートしてたんですよ。
なんと、
モミさんのホラボドモミさんの笑い方が好きって。
笑え、そんなのこと言ってるの
もすぎしょ。
モリーさんはそれのこと言ってたの？
違うの？
違うんじゃない？てか今までしたそれ？
第16回でやりませんでした、サガット。
サガット。あれおかしいな。いや私今初めてサガットって突っ込んだはずなのに。
記憶違いだったか。それが好きなのかと思った
んだな。モリーさん望んでるの多分それじゃないかな。
違うのか。ナチュラルな感じじゃないですかね。
ナチュラルあれですか？
気持ち悪い。
似てるな。
気持ち悪いな。なんだっけ、なんだっけこれ。
え、マリオじゃないですか？
あれ。
マリオじゃないです。
マリオ、なんか聞いたことあるけど。
これね、FF6 のケフカ。
あ、ケフカやめろそんな、笑ったことないけど。気持ち悪いわ。この最中にそれで急に笑い出した。
これ第2回でやった。やってねえ。
やってないよ。
覚えがないよ。
第2回ってしかもゲスト会かなんかじゃなかったっけ
ね。本当だね。確かに。
大阪のゲスト会
やるやん。
そうだよ。
やるやん。さすが名探偵。
いや、さすが。名探偵やりました。名探偵かも。記憶からじゃないんだ。
まあまあ、お二人ともまあまあ、落ち着いて落ち着いて。
落
ち着いて、どっち
か。はい、というわけで、今回も始まりましたね。
39回。
そうなんですよ。まあね、今回ね、最近どうですかはね、振りません。
おぉ、ということなんですよ。
なぜならですね。
はい。
はい。
なんとなく予想がつきますが、
大阪ゲームマーケット。
はい。
はい。がですね。そうなんですよ。もうすぐじゃないですか、はい。というわけでですね、話題もね、豊富なんですよ。
はい、
うん。
なので、それらについていろいろと語りたい。
はい。
そして、はい。はい、皆さん、ね、リスナーの皆さんはもう聞いたと思いますが、パワーナインラジオ。の方でですね、
はい、
まあ、ナインさんが私のイベントに参加してくださいまして。
はい。
で、いろいろ意見をね、言ってくれたんですけど、
はい、
まあ、ちょっとね、ちょっと待ってくださいよと。
何を？
何ですか？
そりゃないよ、パワーさんと、はい。っていうことも込めて、ちょっとね。
やっぱりそりゃないよ、パワーさん。
そう、はい、そりゃないよ、パワーさんと、はい。新番組、そりゃないよ、パワーさんと。
結構ゴロいですね。そりゃないよ、パワーさん。
はい。
あの、あれですよね、
パワーさん。東方です、東方。
一息で言える。
東方の、東方の映画ですよ。
東方の。
そりゃないよ、パワーさん。
男は辛いやつ。
配給ちゃんとしてるじゃないですか。
ねえ、ちょっとそこら辺も語っていきたいなと思っていますので。
はい。は
い、というわけで、はい、じゃあ最近どうですか、はい、ないですけど、いいですね。
いいですね。
はい。
あの、余計なことにこう、時間を割いてる暇はない。
大丈夫ですよ。
あ、ただちょっと一つ言いたいですけど。
何ですか、
あの、なんかちょっとないって言ってんのに。
いや、これ、言わせてよ。いつも何なくても聞いてくるのに。
いやじゃあ、かおりんさんがどうしてもって、ね。どうしてもって言うんだったらですよ。
いやいや、これはね、あの、ホラボドにも関わってくることですからね。
うん、ああ、なんでしょう。
だから前回ね、はい、チム店長と。
チム店長。
はい、
とマリエ先生。
はい、大阪はね、はい、ボードゲームショップ&ね。
はい、
ね、
はい、はい、はい。させていただきまして。
ああ、そうですね。DDT さん。
面白かった。
は
い、何が面白かったって、
うん、
あの、聞いてる最中に、
うん、
チパミさんの笑い声がめっちゃ聞こえるの。
奥からね。
奥から。BGM かのように聞こえた時に、もうめっちゃ爆笑した。 楽しみすぎでしょって収録
グリモリア、ね、
私行ってなくて、はい、ちまみさんダメじゃないですかって言ったらめっちゃエンジョイしてるの、
うん、そうですよ。私だけがですねチーム店長にねインタビューして、で一緒に行ってたはずのねそのチュパミさんは奥でね、はい、他の方とグリモリアさん
そうですよ。
もうその楽しみっぷりってあるやん。
そう
ね。あのね、かおみさん、うん、DDT ではやっぱりあの初対面の方でもすごいね、うん、親切に。
どうしたどうした、ポジティブか。
教えて。
ポジティブなのか。
かつ盛り上げ上手な方。
噛むんだったら言わないで。噛むんだったらもうやめよう。
厳しいですね。
噛むんだった
ら。いやでも伝わってきた、うん、DDT さんがいいところっていうのがチュパミさんの声で伝わってきました。
バレましたか。
確かにね、
すごい面白い、
ね、すごい楽しかった
とてもね、アットホームな場所なんで ねまだ行かれてない方はね、
どうしても言いたくて。
それにチムさんがね、もうすごくいい人なんですよ。
しかも、
そしてエロい
声から感じる美人臭。
そうでしょ、
すごかった。
そうでしょ。その後のマリエ先生にも引き取らないほどのね、やはり魅力があるんで。
そうですね、セクシーですし、しかもなんか優しいんですよ、めちゃくちゃ。
そんなにその、火の打ち所がないってやつじゃないですか。
ね
え。ふぅ、羨ましい。
いやー、いい。あ、それが語りたかったの？いや、
それが、え、そこじゃなくて。あ、まあでもそこですね。
はい。
うん、私も行きたかったなって思いましたね。
そうですよ、かおりさん全然行ってくれないもん。
そうですよ。ちょっとさすがにね、あの二人はね、ごめんなさい。ちょっとね、こっちね、見たかったですね。お二人に会いたかった。
そうでしょ？
うん。
まあ、かおりさん、路上生活してますからね。やっぱね。
ちょっと関西やと思う、
ね。そうですね。県外に出るパワーがないです
か。自転車で行ける範囲です
けど。
自転車持ってないですね。
はい。まあ、そんなこんなで、
はい、
はい、というわけで、まあ、早速ね、はい、パワーさんのお話に入っていきますが、
はい、
はい、というのもですね、先々週かな、クリックをというイベントを私の方でさせていただきまして、はい、はい、まあ、こちらはですね、クリエイターを中心に集まる、うん、まあ、交流会なんですね、
はい、
まあ、立食をして、で、後半は、まあ、座っていろいろお話ししようと、っていうね、うん、まあ、集まりなんですけど、まあ、今回も参加者がたくさん集まってくださいまして、うん、はい、まあ、およそ200人、のクリエイター、そして声優さん、まあそして、まあボードゲーム関係の方々、
はい、
すごいから学生さんも来ましたね。
はい、
うん。でさらにはですね、コンパニオン、そしてナース、ね、いろんな方が来てくださ
って、コンパニオンまで、
はい、
なんかすごいですね。
そんな会なんですが、はい、ね、あのパワーナインラジオの方でですね、
はい、
まあそのナインさんの方が、まあちょっと。まあ、行ったものの、ね、はい、参加したものの、
はい、
ちょっとこう、アウェー感みたいな。
はい、
こうなかなかこう、輪に入っていけなかったとかね。
あら。
ちょっとボードゲーマー人、
はい、
まあ、要は今回私がやってるそのクリックオーっていうのは、いつもはその、まあ、言ったら、電源ゲームに関してのクリエイターさんが多く参加されるんですけど、はい、今回は、まあ、ホラボドの影響もあって、まあ、およそ30人、40人ほどは、はい、ボードゲーム関係のデザイナーの方がね、参加してくださったんですけど、その方々がですね、まあ、ちょっと、そういう、まあ、輪に入っていけないなとか、ちょっと引け目を感じたみたいな、まあ、そういった内、まあ、近い内容だった
ん
ですね。うん。まあ、そこまでネガティブじゃないですけど、っていう話を、まあ、ナインさんがされていて、で、まあちょっと、まあ私自身もちょっと反省の部分はね、まあもちろんありますよね。ありますけど、まあこれね、まあナインさんにもね、伝えたいところでもあるし、
はい、
その、来てくださった方々にもまあ伝えたいことなんですけど、
はい、
実は、そのボードゲーム関係の方だけじゃないんですよ。こういったことを言うのは。
うん。
うん。っていうのも、まあもともとカオリンさんもね、チュパミさんもね、参加されてたじゃないですか。
はい、そうですね。
ね、
そうですね。
まあ最近来てないんですけど、はい。まあちょっとそんなこともあって、まあ気持ちもわかるかもしれないんですけど、うん、まあ要は、まあ電源ゲームの方々にしろ、非電源ゲームの方々にしろ、
はい、
みんな、アウェイ感を感じてるんですよ。
はい、
はい、はい、はい。
まあそうですね。
うん。まあやっぱり200人規模ともなると、はい、なかなかこう、誰が誰なのか、どの関係の方々なのかっていうのも分かりづらいし、うん、で、まあ、合コンではないんで、うん、なかなかね、そのビジネスも踏まえた上での、こう、ね、こうセッションというか、
うん、
ってなってくると、なかなか難しいっていうので、実はまあ、ナインさん以外にもですね、まあ、いろんな方が、まあ、特に初参加された方はよく言うんですね。
うん、
なかなか輪に入れませんでしたとか、
うん、
うん、とかっていうのもいろいろあるんですけど、正直、
はい、
もうね、もう見れない。私は。もうその、
まあまあまあ、
もう正直。
それはまあ主催者は、まあ、
200人規模になるとね、
その一人一人に対してこう、はい、ね、こっちに入りなよ、あっちに行きなよとかいろいろできないじゃないですか、
は
い、
うん、そうですね。
なのでいざ用意したのがあの景品付きゲームですね、
はい、
うん、まあ、それぞれチームで ね、はい、まあ、10人ずつでチームに分かれて、まあ、脱出風クイズゲームなんか ね、ちょっと催したりして、それでまあさっきね一緒にゲームしていただいたんで名刺交換させてくださいとか、はい、そういった場に持っていけるようにまあ一応は工夫してるんですけど、まあなかなかそれでもどうしても全員にはそのね、そのみんなのそのまあ、
まあね、
テンションとかっていうのを持ち上げるのはなかなか全員は厳しいっていうところはあるんですけど、うん、
はい、
まあ、正直その、まあ、今回初参加された方もまあぜひ次回も参加していただきたいんで、
はい、
まあ言わせていただくとその何を求めて参加するか次第だと思うんですよね。
うん、
うん、まあもみさんが言ってたから、
うん、
まあちょっととりあえず行ってみたってなると、どうしてもやっぱりそういう、わあどうしよう、なかなか輪に入れない、あ自分そっち関係じゃないからアウェーだっていう風に思っちゃうかもしれないんですけど、
うん、
まあ要はそこで何を手に入れれるかっていうのを自分なりにこう考えてきてもらえると嬉しいなと。うん、
はい、
うん、まあなんか何かしてもらえると思って来ちゃうと、それはさすがにやっぱ無理かなっていうのはありますね。うん、まあ、それってやっぱあれじゃないですか、まあ、合コンにしたってそうだし、
うん、
見合いにしたってそうだし、うん、なんかこういろんなこう集会で全部そうだと思うんですけど、
はい、
ね、楽しそうだから行った、楽しくなかったっていう人って結構いますけど、じゃあ自分は何したのと、
うん、
その時に自分からなんか発信したのって、じゃないのに受信だけしようと思うと難しいですよっていうのはそれぞれ思いますね。
なるほど、
うん、
あれですか、
うん、
S になれってことですか、 M じゃなく、
まあ、正直 S な部分を作ってでもいいかもしれないですね、うん、
自分から、
そうです、そうです。で、まあ、言ってしまうとそのボードゲームデザインの方の、
うん、
はい、
要はアイデアって実はテレビゲーム関係の方からすると企画、うん、特に企画マンですけど、うん、
はい、
まあ、すごい欲しがってるわけですよ、あそんなアイデアあるんだ、え自分あんまりボードゲーム知らないけど、あそういう遊び、なるほどみたいなのもやっぱりテレビゲーム関係の人も求めてるし、
うん、
逆にそのテレビゲーム業界の人から吸収できることもいっぱいボードゲーム関係の人は ね、あると思うんですね。
こう旗で見てるとやっぱ業界が違うっていう風に線引きがあるけど、うん、実際にはそんなことはなくて、こうお互いが求めてるものってこうこっちから取り入れられるアイデアもあったりっていう風に、もっともっとこう近いものだったりするってことですね。
まあ、アイデアに限らず言うと、うん、そのボードゲーム市場っていうのを広げようと思ったら、うん、それこそそのテレビゲーム業界の人って知らないだけで、ボードゲームの魅力を知らないだけで知ったら絶対ハマる人って多いんですよ。
ああ、
なんせ同じそのね、
まあでもそうですね、広い意味でのゲームですもんね。
人間の根幹をついてるって意味ではテレビゲームもボードゲームもさほど変わらないと私は思ってるんで、そういった意味ではまあね、そのテレビゲーム業界の人にこうボードゲームをアピールすることで、ああじゃあ私ももっとやってみたいとか、私も買ってみようとかっていう風に絶対つなげれると思うんですよね。で、そういうアピールはすべきだし、その、まあ、引け目とか弱気になってほしくない。まあ、もちろん、その、ナインさんがそういう風になったっていうわけではないですよ。
うん、
ただ、ナインさん以外の人でもやっぱそういう意見の方いらっしゃるんで、はい、やっぱクリエイターとしては対等かなと、思ってます。
より一回聞くのかもしれないですね。クリエイターだからこそそういうことを感じるのかなって。私、参加した時なんて、全然違う職種、サービス業だったんで、
はい、
30分くらいゲームの方と話をして、さっさん聞いた後に、そういえば何されてるんですか、サービス業ですって言ったら、なった時の、
いや、カオリンさん意外と博識だから話ついていけるんですよね。
いやもう聞いてから今までも聞いてて、あそうなんです、すごいですね、プログラムがどうかっていう、もう全然違ったっていう。まあでもなんだろう、私はね、その得るものっていうのはやっぱちょっと少ないじゃないか、やっぱ業種も違うので、仕事として得るものはちょっと少なかったんですけど、
出会いとしてはあってもね、
ただそうですね、もう人との出会いをなんか簡単に楽しめればいいなぐらいの感覚だったので、
そうですね、
それぐらいの、まあ、垣根がないなっていうふうに思っていった方が気が楽かもしれない、
ね、本当それはそうですね、で、あんまこういうこと言うとまあ一部に怒られるかもしれないんですけど、その自己実現をしているって意味では、
はい、
そのテレビゲーム関係のデザイナーの方よりアナログゲームデザイナーの方が私は上だと思うんですね。あえてこういう言い方をさせてもらいますけど、まあ一人で作るものではもうこの世の中ないじゃないですか。その、特にテレビゲーム関係って、
ね、
もう何十人何百人って関わって一本作ってますけど、結構アナログゲームの方って一人でね、企画して、で、いろいろ発注したりしてって作っている人も多いんで、そういった意味では。
お金の関係もありますからね。
うん、そうそうそう。だからそういった意味ではやっぱりそこはもう自信を持っていいと思います。っていうね。まあ、 あ、そうそうそう。実は、あんだけ人数いたんで、気づいてない方も多いと思いますけど、はい、その出版の方とか、
はい、
あとアプリ展開狙ってる方なんかも参加されてるんですよ。はい、ね、そういうベンチャーの、
そうね、
ベンチャーの企画マンも参加されてるんで、はい、まあ、それこそ今ボードゲームってアプリとかに展開してたりもするんで、実はチャンスが転がってたってところが、ああしまったなっていう、もうちょっとアシストできたらよかったかななんてね。
もしかしたらその自分の持ってるアイデアが跳ねる可能性も、
そうそうそう、とはいえまあ主催がそういうのをこう煽っちゃうとね、
まあまあ確かに
その商売寄りになりすぎるというこういう交流会ってやっぱポシャっちゃうんで、いつか
そうですね、
っていう意味では
交流会ではなくなってしまいますもんね、まあ最終的に極端に言うとですけど、うん、
どうしてもプレーンな立ち位置にいないとなかなか主催ってできないんで、うん、っていうところは申し訳ないとこですけど、はい、
はい、
はい、あのパワーさんに限らず、まあ、参加してくださった方々、そして、今回お誘いしたけど、まあ、ちょっと都合で参加できなかった、
はい、
ゲームデザイナーの方々、うん、ぜひ次回、はい、次は7月に行いますので、
はい
はいはい、その時は何人になるかな、
ね、そうですね、
300人とかになるのかな、わかんないですが、ぜひ参加していただけたらなと、
まあ、それぞれのまた楽しみ方みたいなのを見つけられるのが一番いいのかなって思います、ね、
そうですね、
ウォンさんの願い的にはアナログゲームがもっと広がって
欲しい
欲しいってことですね、
うん、そうですね、
それこそゲームをこう垣根を越えてじゃないですけど、
と思ってます、ね、はい、通説に願っています、はい、ごめんなさいパワーさん、
ナギさんですよ、
はい、あ、そうです、あ、そこね、
うん、本名はナギさんです、
はい、あ、そうですね、
出た
出ましたね、はい、というわけで、
はい、
はい、まあ次の話題に入っていきますが、はい、はい、実はそのクリックをの翌日にですね、
はい、
まあ、野沢国さんね、モテゲー男子更衣室の野沢国さん
が
ですね、そう、我らが、そう、そうですよ、はい、我らが野沢国さんのボードゲーム会に参加させていただいたんですよ、はい、まあ、急遽ですけど、
はい、
あ、今から行っていいですかって言ったら、あ、いいですよってなったんで、あ、じゃあ行かせていただきますって言ったんですよ、
そんなことがあったんですね、
はい、はい、まあ、ちょっとの時間しかいなかったんですけど、うん、で、いざ行ってみると、
はいはい、
もうその学生さん、
へー、
要は野沢国さんの後輩の方々ですよね、はい、
大学生の方、
大学生の方々が、あ、
はい、
まあ、25人とかそれぐらい、
うん、
ね、もうちょっといたかな、
うん、
はい、
でさらに佐々木さんも、はい、モテゲ男子コースのね、はい、佐々木さんも来てくださって、はい、最初佐々木さんとね、目がね、何回かあって、あ、お疲れ様ですって私言ったんですよ、
はい、
ね、そしたら、あ、そうです、うぅみたいな、なんでいるんですか、
何そのテンプレみたいな、
最初気づかれなくて、あまりにも溶け込んでたらしく、
あ、ナチュラルに、
あ、そうなんですね、あの高度の乗りつっ込むかと思いました
、じゃない、いやいや、
それだけ見たかった、
そんな取り込んでたんですか、
そうです、
大見さん、
はい、でも佐々木さんともね、
はい、
あの、いろいろ遊んだりしてね、
あ、やっと、
いや、癒されましたね、もう本当に癒されました、うん、何が癒されたってやっぱ学生さん、
はい、
もうね、いろんな方いらっしゃったんですよ、
はいはい、
ね、わかりますか、お兄さん、もう学生じゃなくなってもう何25年経ったからもうわかんないでしょうけど、
う、ね、うん、ピッチピチだね、
ピッチピチだね、何が
若いエピソード、
すごい、
すご
いんですよ、
すご
そうです、すごいんですよ、
25年と言われてましたけど、そこは少
し、あ、でも知らないでしょ、幼稚園卒なんで、
演奏です。
演奏早
い。演奏。
ねえ、
いや、はいはい、
学生さんね、面白いんですよ。あの、女子が、まあ、3分の1ぐらいですかね。
は、う、い、
ん。いらっしゃって、まあ、皆さんやっぱ可愛らしい人たちだったんですけど、うん、まあ、私からしたらもうね、年齢がもうね、それこそ結構離れてるんで、
う
ん、あれですけど、やっぱり同じ学校の男性ね、男子からしたら、はい、もう、たまらないわけですよ。
おー。うん、そうですね。
ね、そういったアナログゲーム界なんかね、テレビゲームよりもさらにこう、話したりとか、コミュニケーション取れるじゃないですか。
そうですね。
だからもう、和気あいあいですよね。チラッて見たりね、
はい、
ちょっと気になる女子チラッて見たり、
ね、若いな
だから遊んでた、まあ、ゲームも、まあ、テレストレーションとか、
ああ、しかもいいですね、
あとベストフレンドとか、
ね、
いやものすごい盛り上がりまして、
は
い、でまあなんか男子もねやっぱテンション高いし、
はい、
もうとてつもなく簡単なゲームとかでも、カルタみたいなゲームがあるんですけど、
はいはい、
まあそれを佐々木さんが紹介してくれて一緒にやった時も、はい、まあ言ってもゲーム性はそんな高くないんですけど、うん、もうバシンってカード取った瞬間にもうみんなハイタッチですよ。イエーイみたいな。
若い
なんかボーリングでストライク取った時みたいな。
バーンってハイタッチした後、女子チラみたいな。入らないの、
そこは忘れ
ない、君たちも入らないのみたいなね、まあ、そういうね、まあ、ああいう楽しい空間でした、もう
すごいですね、ちょっと新鮮な、最近のねも もみさんの、まあ、先ほどのクリコーとかで、年代的にはやはりもう社会人の方々じゃないですか。うん、
はい、
で若い、そこまで若い方々、
まあ、珍しい
ですよね。珍しいですよね。
はい。で、まあ、言ってしまうと、その野沢国さんたちも、まあ、私たちからしたら、もう親しみのある野沢国さんですけど、はいはい、彼らからしたらもう先輩ですから。
あ、そうですね。
うん、そうね。こそね、敬われてるわけですよ、
はい。
そんな敬われている佐々木さんと野沢国さんがね、
はい、
まあ、私が帰ろうとした時ですよ、
はい、
夕方。
はい、
ね。そしたら、あ、皆さんちょっと手止めてって。で、みんな、ピシッて見るわけですよ、野沢国さん、
はいはい。
あ、今回、わざわざ来てくださったもみさんが、帰られますって言ったら、帰られますって言ったらみんながわーって
で、ビップ
ビップでしょ、
ビップ
もうなんかその赤いバラとかこう床に
う
わバラ巻く勢いで
レッドカーペット去るみたい
ありがとうございましたってみんなが一斉に言うわけですよ、ありがとうございましたみたいな、わーって思って、おはい
はい、
あのみんなボードゲーム好きになってねってね、
あ、もみさんかっこいいサリギアですよね、
そうサリギアにそういうことね、バッと吐いてね、
はい、
で部屋をバッて閉めてね、でもうね帰ろうとしたらね、
はい、
あ忘れ物したって思うんですよ、こそーってこそーって部屋に戻りました、
恥ずかしい
恥ずかしい、一番恥ずかしいパターンですよそれ、
そしたらみんなあれみたいな、
あれさっき
チラって見てあお疲れっすみたいな、こそーって
忘れ物しちゃったんだ、
はい、まあ、そんなね、まあ、イベントもありましたよ、
はい、
うん、いやとても楽しかった、また行かせていただきたいですね、野沢国さんありがとうございます、
いやたくさん若い空気を吸ってね、
はい、
ちょっとねだからピチピチしてるんですね、
そうです
ね、
鼻がプチピチしてますね、
今日プチピチしてる、うん、で次の週はですね、
はい、
はい、まあ、先週だったんですけど、あの声優ボードゲーム会に参加させていただきまして、
はい、
あ、ね、はい、あのホラボードのタイトルコールをしてくださっている、
はい、
まあ、脇本和恵さんと、
はい、
はい、金村明日香さんが主催の、はい、まあ、声優を中心としたボードゲーム会なんですけど、まあ、そちらに私もですね参加させていただいて、そして私の友人枠として、
はい、
館長さん
と、
はい、伊達泉さん、
はい、
をお招きしてですね一緒に参加したんですよ、
はい、
ていうかそもそも館長さんはあの調布の穴っていう自分のボードゲーム会があるのにそれを無視して、
ね、あったの
無視して主催なのに無視してこっちに来てくれました
館長さん大丈夫だったんですか、
結構調布から距離あったのに、うん、来てくれまして、まあ館長さんもやっぱいろんな人にこう広げたいと思っていらっしゃる方なので、
ね、
いい方なんですよ、
はい、
本当に、うん、いやそのね館長さんもねいろいろゲームを教えてくださいましたし、はい、まあ伊達子さんもね元気にねゲームしてましたけど、
はい、
いやそちらももうね結構盛り上がりまして、でまたいろんなタイトルコールをね新たに、
ま、
はい、
はい、
はい、撮らさせていただきましたんで、はい、そちらも期待いただけたら、
は
い、
仕事
は
楽しみですね、
いや楽しかった、はい、本当楽しかった、ボードゲームは本当に、
ね、
みんなねあれなんですよ、だから聞いたわけですよ私はね、
はい、
あ声優の方ですよね、あそうです、あボードゲームって結構やられますって、あ人生ゲームはやったことありますって言った瞬間に私と館長さんが顔を合わせて、あ人生ゲームみたいなねっていうね
やめなさいそれ、
ナフタレンさん
の、ね、
俳句、うん、
みたいなね
ってね
ちょっとえちょっとなったでしょ、でも
いやなりましたよでいざやったらもう皆さんハマってくださって、
はい、
まあ、特にやっぱドメモですよね、破壊力満点
やり来ましたね、
う
ん、
そうですね、
やっぱドメモの破壊力は半端ないですよ、
はい、
うんうん、
我々第一回でやったね、
うん、そうです、我らを代表すると言っても過言じゃないね、
そうですね、うん、
そうなんですよ、
メモ、
うん、で、まあ、そこから始まって、まあ、ドクロとバラとかいろいろやって、
はい、
でボードゲームってこんな楽しいんだって言ってくださって、
う
ん、もう本当にねいい2週間でしたね、
うん、充実してますね、
はい、充実してます、あれ
素晴らしいですね、
なのにかおりさんは何してたんですかそんな時、
いや 何してた、
うん、
何してたって、まあ仕事行って家帰って仕事行って仕事、
うんうん、うわーちょっと待ってくださいその言い方だと私が仕事してないみたいですけど仕事はこなした上で、
ね、ですよね柴美さん、
そうですね、
仕事して仕事して仕事して、
あれでしょ、あの仕事の疲れはちょっと家でゆっくりしたいみたいなわけでしょ、
そうですね、
いや私違うんですよ、
うん、
仕事の疲れは全てボードゲームで発散ですから、
うん、すごいサイクルですよ、でもそれもすっごい笑顔、今ラジオを聞いてる方は分かんないと思うんですけど、すごかった今なんかキャーって今
キャーって言われ
て出ましたよ今、
出ました、
はい、そんな働く大人の女性であるカオリンさんと、
はい、
まあ、チュパミさんに朗報というかね、
はい、
あるんですけど、実はですね働く大人の女の子のご褒美マガジンローラっていうね雑誌があるんですけど、
はい、
はい、まあ、お二人は知ってますかローラ、
え、
いや、
あ、どうですか？
私も
全国の書店で売ってるんですけどね、はい、まあ、そのローラにですね、実はボドゲ特集組まれまして、あ、そうなんですよ。そこのね、まあ、結構、まあ、言ってボードゲーム特集って、まあ、言ったらなんか反面でちょこっとだけ特集してたりとか、まあ、これまでの流れだったんですけど、はい、ね、ところがですよ、ローラはその働く女の子、大人のね、女性のための雑誌なのに、
はいはい、
もうかなり特集されてて、もうその中にですね、この寒い冬、三次元ゲームが熱すぎるってね、まだ、まあ、こういう風にね、はい、評されてるわけですけど、
ほうほうほう、え、女性誌ですよね。
そうです。もう女子ゲーマーが急増中らしいんですよ、今。
お、
鈴木アンとか、はい、あと大悟、
はい、
ウィッシュの、
はい
はい、
うん、
もうボードゲームが好きらしくて、まあ、そこになんかいろいろとコメントされてましたよ、写真付きで。
なんか芸能、ちょっと見たい、
ね、
芸能界でも少しずつ流行してきた兆しがあるらしい
です
。あれですよね、木村カヤラもね、ラミキューブでしたっけ。
ラミキューブ
も好きだし、
あとね、パミパミュ、
はい、
もう、あの、何でしたっけ、
キャッチョコですね、
うん、キャット&チョコレートをやったっていう、ね、
じわじわ来てるんですね、
は
い、でもこれいいことですね、芸能界から広まっていくとあっという間に早いじゃないですか。
そこなんですよ。
そうですね、
モテゲー男子高校でも言ってましたけど、私たちが一生懸命頑張ったり活動するよりもやっぱり、はい、テレビで一瞬取り上げられただけで、はい、もあっという間なんで、ね、
人狼コケ結局そうだったじゃないですか。
そうですね、うん、そうなんですよ、
テレビの影響力ってすごいですからね、
凄まじいですから ね、
そ う、 ですね、
そういった意味ではね、あの最近世界の終わりさんがね、うん、
あ
のワードバスケットをされまして、
は
い、で嵐と一緒に、はい、でそこもねワードバスがめちゃくちゃ売れてるらしいんで今、そうですよ、
世界の終わりのファンも嵐のファンもですからね、
そう
ね、すごいな。
だからそんなワーバス好きな、はい、その世界の終わりのね方々におすすめしたいのは今回特集するゴロゲームですよ。
はい、
はい、というわけで今回
結構急な入り
です
。急でしたね今。
ゲームはこちら。
はい。
アメリゴアメリゴアメリゴ
アメリゴ
アメリゴ。ちょっとあれですね、モミさん、やっぱりあの若い人に会ってきたからちょっと今日テンションがおかしい。
アメリゴ
アメリゴ。
サートから始まり
急な今って。
アメリゴリーですこれ。
すごい。
リーゴですよ、リーゴ
リーゴ
アメリゴ。
はい。
ノリはメキシコみたいですか。
はい。ほら。どことなくワードバスケットに似てるでしょ、は
い、似てない。まず一番サイズが違う。
サイズ違う。
さあ今のドンって音が今まで一番で大きかった。
あ、そうですね。ド
ンって。
お気づきになられました。
気づきましたね。
はい、はい、というわけで。
大きいね。
今回特集するこのアメリゴなんですけど、
はい、
あ、そう、チパミさんね、アメリゴやったんですよね。
やりましたね。
うん。ね、でもちょっと前だったから覚えてます？
え？
ルールとか。
あんまり覚えてないですね。
ありゃー、
でもダイスタワーがすごかった。
あ、そうなんですよ。ただこのゲームはですね、これダイスタワーじゃないんですよ。今お二人の目の前に置かれているこの巨大な塔ね、
はい、
これどれぐらいあるかな、はい、これあれですね、小学校1年生で配られるお道具箱ぐらいありますけど
、ね、伝わりやすいような伝わりにくいよう
ですよ、ね、いつこのヘラ使うんだっていうね、粘土のヘラが入ってる、あのね、あのお道具箱ぐらいの大きさのこのですね、うん、まあ、タワーがあるんで、立体的なタワーがね、あるんですけど、これはですね、ダイスタワーではなく、キューブタワーですね。はい、キューブを入れて使うんですけど。
はい。
はい、
あ、そうなんですか？
そうです、そうです。
ずっとダイスタワーだと思ってました。
違いますよ。はい。まあ、じゃあそこら辺も含めてね、説明していきますけど、そもそもね、私がまず言いたいことは、このゲーム、またもや、
はい、
風花のボードゲーム日記、ね、あの有名なサイトですが、
はい、
はいはい、風花さんのサイトで、星4つを叩き出したわけですよ。
お
ー。だからもうすでにもうね、太鼓判が押されているわけなんですが、今をときめくステファン・フェルトの作品です。
おー。
はい、ステファン・フェルト。
はい。
お二人はご存知ですか？
全く。うん、
あ、はい、知らないです。
実はですね、ステファン・フェルトは今女性ボードゲーマーの中で急上昇なんですよ、人気が。
おー。女性ボードゲーマー？
はい。なになに？女性ボードゲーマーっていう言葉初耳？いないと思ってた。
女性
って。自分以外女性いないと思ってた。
違う。いや、女性ってなんで言うのかなって。
実はですね、まあ、こちらね、はい、まあ、女性の中で人気なのは、特にラスクさん。ね、あの、以前にホラボドにも出演してくださっている、はい、まあ、ボードゲーム会主催されているラスクさんも、
はい、
はい、あの、今年で一番、まあ、その時は2014年かな。
はい。
で、一番のプッシュはこれだって言ってたのが、アクアスフィア。このアクアスフィアを作ったのもこのステファン・フェルトなんですけど、はい、そのアクアスフィアは実はですね、エッセンシュピール2014のスカウトアクション1位になったんですよ。わかります？エッセンシュピールってね、ドイツでっかいね、はい、ボードゲームの祭典じゃないですか、
はい。
その時に発表された新作の中で、 でみんなで人気投票やるわけですよ、はい、ね、あまたのボードゲームの中で1位になったのがアクアスフィアです。でそのアクアスフィアを作ったのがステファン・フェルト、
はい、
でそのステファン・フェルトが以前に作ったのがこのアメリゴなんですね。
はあ、うん、
でさらに言うとですね、まあ、あのブリュージュっていうのも最近日本語版が出まして、
はい、
でそちらはなんとドイツ年間ゲーム大賞2013のノミネート作品なんですよ。
はあ、すごいですね。
そうなんです。実はフェルト作品って、まあ、評価がまあすでに高い、はい、でかつ、まあ、これまでねいろんな方、まあ、女性ボードゲーマーの中であのフェルトのゲーム遊んだ方は軒並みいやすごい面白かった、もう一回やってみたいっていう風に思っていただいている方も多いらしく、
はい、
ね、まあ、もちろん全員聞いたわけじゃないですよね、はい、うん、それは世界の終わりに聞いてないよ、
はい、
うん、アクアスフィア好きってね
急に、うん、しかもどんなノリで聞いてるんですか、好
きって、ね、うん、何のことって言われるでしょうね、うん、何のことでっかって言われるでしょうね
絶対言う、
そんな言い方
はい、まあそんなアメリゴなんですがちなみにアメリゴってお二人知ってます？
え？アメリゴ？
アメリゴそのものですか？
あ、このボックスアートにもね大きくこう書かれてますよね、はい、アメリゴさん、
はい、
アメリゴさんって どなたか分かってます？
え、アメリゴさんなんですか？
アメリゴさんですよこの方。
へ、
アメリゴ知らないんだ。
アメリゴってあれですよね、アメリカの名前の元になった人じゃないですか。
さすがですよカオリさん、
すごい、
さすがです。
カオリさんやっぱ人間ウィキペディアというか、
ね、演奏
さすがですね、やっぱり東大の推薦を蹴っただけあって、
すごい
幼稚園で卒業が止まってるだけ、
そんなカオリさんも感じない。はい、そうなんです、まあ、このアメリゴなんですけど、はい、まあ、アメリゴっていうのはアメリカ大陸を発見した方ですね。アメリカ大陸を発見したというとね、チパミさんね、
コロンブスですか
って思うじゃないですか。実はコロンブス、はい、まあもちろん発見したんですけど、コロンブスっていうのは、
はい、
アメリカ大陸を発見した時にインドだって言ったんですよ。これインドだと、はい、
そうですね、
インド大陸やと、は
い、勘違いを
して、ね、そう勘違いしちゃったんです、はいはい、でもその後にアメリゴは新大陸だとちゃんと発見したのがアメリゴなんですよ、
はい
はい、あ、
コロンブスさんはえってなる自分の発見だってなる
ね。今でこそね世界地図なんか普通にありふれてますけど、当時はやっぱりその宇宙と一緒で、うん、自分の住んでる大陸以外ってもう本当にもうそれこそね、まあ、暗黒なんですよ、うん、もう何もない未知の世界なんですよ、
はい、
でそれを発見したそのアメリゴが元になってるんですが、実はこのゲームアメリゴさん一切出てきません全く出て
きません。表紙のイケメンアメリゴさんは全然出てこない、
だし、ね、だし、なんだったらアメリカも出てこない、うん、アメリカも出てこない、
ね、あ、やっぱりあのちょっとうっすら思ってたんですけど、
はい、
あの今目の前に、ね、ボードが置かれていて、
はい、
アメリゴってアメリカのことなのかなって思っていたけど、勘違いなのかなってずっと思ってましたね。
はい、
はい、
実はですね、まあ、あのアメリゴそのベスブッチ、
はい、
フルネームね、はい、アメリコベスブッチのように新たな地を開拓して影響力を高めようぜっていうゲームであって、
はい、
アメリカだぜとは、ね、言ってないよ。
なるほど、
そうです。
すごいですね。
イメージです。
そういうことだったんですね、
はい。
言ったらだからカオリンっていう名前のゲームが出て、
はいはい、
ね。で、まあ、あの、路上で生活するゲームみたいなことなんです
よ。リアルにね。
カオリンさん出てきてないやんみたいな話です。
私のようにってダメでしょそれ
っていうね、
はい、
まあ、そんなアメリカのね、はい、名前のね呼び方の元にもなったそんなアメリゴさんなんですが、
はい、
はい、まあもう二人が言ってるようにこの箱がとにかくでかい、
大きいですね。
でこれはもうお道具箱、
一番大きいんじゃないですか。
お道具箱どころじゃないですよこれ、
ね、
赤ちゃん二人ぐらい入りますからね
二人入
れたらL字に入れたら
グロいよチパミさん、グロい、
なんかセトリスみたいな、
赤ちゃん
L字に入れたら
やめなさい、
ありえ
ない、子犬ならいい
けど、やめなさい、
ちょっと、はい、
まあ、いや本当大きいですよね、
かなり大きいです。まあこれまで私が購入したボードゲームの中でも群を抜いてでかいですね、
うん、あれ私モミさんの顔と同じくらいある
か、もうそれよりでけえそんなでかくない、
私色合いもちょっとあれかなと思って、
これはです
ね、私ここまででかくないよ、うん、でかくないけど、
そっかそっか、
はい、まあこんだけのそのでっかいキューブタワーが入るだけあって箱もやっぱでかいんですよ、
うん、
そしてコンポーネントの量もですね、まあシャドウズオーバーキャメロットよりもさらに多いぐらいの、
うん、
まあかなり敷地を使う、
そうですね、いっぱいありますね、
はい、まあね今ねちょっとお二人のね目の前にはちょっと一部広げてますけど、
あ、一部なんですか、
これでも一部です、
ね、これで
全然ね、チパミさん、
そうです
ね、そんなもんじゃないですからね、
まだまだタイルはいっぱいですよ、
うん、
いや今結構幅取ってますよ、
でしょ、
はい、
うん、
まだ
もっともっとです、はい、
はい、
すごい、
でこの、まあ、さっき紹介したキューブタワーなんですけど、
はい、
もう言ってしまうとね、チパミさんね、このゲームのメインってもうほぼここですよね、
はい、あ、ここですね、
もうこれに集約してます、
え、こんだけボードがあるのに、
はい、そうなんですよ、
もうここで引かれなかったら無理、はい
それほどのあれを占めてるんですか、これ。
そうなんですよ、
こいつは。
これ単純な運ゲーではないんですよ。タワーがメインですけども。
まあ、ああ、ちばみさんが言いたかったのは、このシステムですね。は
い、
じゃあちょっと説明させていただきますけど、
はい、
実はですね、アクションを、うん、まあ、やっていくゲームなんで、はい、アクション、まあね、例えばカードとかから選ぶじゃないですか、はい、本来他のゲームとかだと。このゲームだと、まずこちら。このもうすでに用意されました、このキューブ。
キューブタワーの中に。
からこれ5ラウンドやるんですけど、はいはい、ね。まあ、1ラウンドにつき7フェーズあるんですよ。で、ここのコマの色見てください。7色あるでしょ、
うん、
うん。で、その1色につき、まあ、だいたい、まあ、8つぐらいかな、9つぐらいかな、あるんですけど、これをですね、ゲーム開始した時点でですね、こうやって、入れるわけですよ。わかります、はい、で、このキューブタワーの中は、ちょっと覗いてごらん。は
い、よいしょ。あれ？
はい。実はですね、万字型ね、まあ厳密には万字じゃないんですけど、万字っぽい形でそれぞれ層になってて、
はい、
中で、でそこにキューブが引っかかるようになってるんですね。
すごい引っかかってますね、途中でで
しょ。
そうなんです
よ。でいざこのね、まあ青いキューブをね、これ全部ガラガラって入れると、はい、中からいくつかその引っかかったやつがね、一緒に出てくる。
うん、
その出てきたキューブの色がその時にそのフェーズで行えるアクションの種類、そして出てきたそのキューブの中で一番最多のキューブの数が最大アクション数なんですよ。
はい、そんなことまでこれで決めるんですか？
そういうことです。そういうことでしょ、チュパミさん。
あ、そうですね、
うん。そういうところを押したかったわけですよね。
はい。
うん、
はい、
じゃあチュパミさん、お願いします、
はい。いつものやつ。
はい。
はい。アメリゴは、2から4人用で、10歳以上。対象年齢が10歳以上で、所要時間が約90分となっております。
はい、はい、というね、はい、まあこのゲーム実はですね、まあ90分、いや90分どころじゃないですけどね、かかる時間はね。でしかも4人で、
はい、
あ、4人でやっちゃったらもうそれこそ ね、
そうですよね、
机は足りないですけど、
すでにこれだけ3人分今ってことですね、広げてる
の。はい、
これです。もう1人増えたらもう結構な、
でいろんなボード展開してるでしょ、
はい、
ね、
はい。
まあ真ん中にはまあこの大陸を表すね、ま
あマスがいっぱい書いてある。あれですね、あの RPG ドラクエの地図みたいな。
ああ、そうですね、ドラクエの地図のようなね。
はい、かわいい。
はい、世界、これはなんて言えばいいかな、海を表す、
はい、
はい、でっかいボードが用意されてて、うん、さらに他のところにはまあ色コマを置くね、はい、まあ別のボードもあり、
はい、
で一人ずつにまた自分用のね、
うん、
ボードがあるとっていうので、まあ結構めんどくさそうって思うじゃないですか。
まあ見た、まあ正直言ってしまうと、
そうで
しょ、やることがすごく多そうっていうイメージはあります。
そうでしょ。
はい、
ところがですね、実はこのゲームね、ちばみさん、実はすごく単純で、
はい、
そのプレイヤーって手番順が来たら、そのワンアクション実行するだけなんですよ。
え、ワンアクション？
はい、実行するだけです。
あ、
で終わり。
そうなんですか。え、行って終わり。
はい。で次のフェーズ行って、でまたコマを上からね、って入れて、
はい、
でまたワンアクションして、でまた次行って。
え、それだけ？
はい、そうです。
はい。
実はすごく単純なんですね。
それだけなのにこんなにボードを使うんですか？
そうなんです。
それなんかこうイコールにならないんですけど。
まあ言うと、
はい、
まあそれ以外に要素が結構あるんですね。やることは少ないけど、要素として結構組み合わさってる、噛み合ってるんで、まあ考えることが豊富に用意されていると。
はい、
うん、で、かつそれらをこう実行しよう、こういう風にしようってね、他のゲームみたいにこう、うん、計画を立てようと思ったとしても、まあ先ほども言った通り、そのキューブタワーっていうものがあるんで、そこからこう、どういう色が出るのか。
あそこはちょっと運みたいな部分もあるって
ことですね。
そうですね。あ、そうですね。
で、一応このキューブをね、投入するのも、まあ、はい、あの、順番で。はい、あの、プレイヤーそれぞれが持ち回りで入れていくんで、はい、思い切ってガッて入れてみたりとか、ゆっくり一個ずつポンポンポンって入れてみたりとか、こうぐるぐる回しながら入れてみたりとかして、
楽しそう。
どういう風に出てくるかなっていうのは楽しいんですよ。
うん。
うん。で、まあ、そういったところにドキドキワクワクしつつ、
はい、
さらに、アクションで自分の手番を操れるんですね、これ。
うんうん、
実はこの白のコマのアクションがですね、
はい、
自分の手番を早くできるっていう風な、
はい、
まあ、特殊な効果があるんですね。
はい、
まあ、これまあ、あれですね、フレスコとか、
うんうん、
それに近いんですけど、まあ、進ませることで、自分が一番のスタートプレイヤーになりますよと。で、次の人はその後ろの人ですよっていう風に、自分の手番順も操れるんですよ。
はい。
はい。っていうところで、まあ、さらにこう、相手をいつ出し抜くのかっていうのを、
うん、
まあ、競っていく感じですね。うん。で、さらにですね、まあ、どんどん説明いきますけど、
はい、
まあ、要素としては、まあ、さっき言ったように豊富で、そのエリアマジョリティ要素、ね、陣取りですよね。
うん。
とか、あと、ウボンゴ要素。まあ、ここはチパミさん好きですよね。うん。 要は皆さんには、まあ、要は新地開拓じゃないですか、はい、新地開拓するじゃないですか。で、まあ、今カオリンさんの目の前に置いてますけど、この自分に与えられたこのテトリス状の形をしたこの家、はい、家とか、まあ、集落ですよね、これ、はい、集落を表してるんですけど、はい、これをこの新しい大陸にこう置いていくわけですよ。ね、いろんな形がありますけど、X 型だったり、真四角だったり、ね、長方形だったりみたいなのをこう置いていって、はい、どんどん自分の敷地を広げていくんですけど、はい、また島の形が結構ね、特殊なんで、それこそドラクエみたいになってるんで、綺麗に当てはまらなかったりするわけですよね。
はい、うん、
で、この当てはまったところにある、資源がもらえたり、あとそこの大陸を全部、埋めると、その埋めた人が、この黒い宝箱がもらえるんですよね。
はい、はい、このあ、これ宝箱だったんですね。
そうなんです。
なんかこう倉庫かなんかなんだと思
って、うん、まあちょっとね、まあ、これは自分で色塗れば宝箱になるよ。
まあ大きさ的にもね。
そうなんですよ。まあ確かにね、この家のサイズに対してこの
そうなんです、
この宝箱のサイズ、
私倉庫だなって思ってたんですけど、
これ、まあ確かにそうですね、200メートルあるでしょうね。
はい、宝箱じゃないそれ。
っていう、まあ、早い者勝ちで、まあ、手に入れるものがあったりとかっていう。
は
い、で、あと、ここに置いてある発展タイル。これも、うん、まあ、途中でゲットできるんですけど、これが、まあ、能力カードに近いものですね。
うん。うん、
まあ、そういったものを成してたりするわけですよ。例えば、2金で1勝利点入りますよとかっていう風なブースターですね。
うん、
の役目も果たしていて、もうそういうのもまた早い者勝ちなんで。
うん。
うん、っていうところがね、なかなかこうね、さすがフェルトだなっていう。だからもうかなりキリッキリで詰めていってるわけですね。うん、
あ、これ結局あれですかね、勝利はやっぱりその勝利ポイントってことですよね。
そうです、そうです、
うん、
まあ、例えばこの敷地を表すこのタイルの後ろにもですね、
はい、
まあ、勝利点を書いてますしね、
はい、
うん、でこれもまあ要はどれだけ自分のエリアで埋めれたかっていうところによってまた勝利点が変わったりしますし、
なるほど、
うん、で、まあ、話どんどん続けますが、はい、海賊が攻めてくるんですね、はい、ね、ちぱみさん、
は
あ、お、ちばみさんはもうあれですね、
はい、
赤ちゃんですね。今生まれました、
赤ちゃん、
はい、今アメリゴに対して今生まれました。
そうですね、真っさらな気持ちで聞いてますよ。
おーおおお、
はい、
もうあれでしょ、あのちばみさんもうグラスロードのことしか頭にないから。
そうなんですよ、
もう前遊んでゲームのこと忘れちゃった
よ。トコロテン方式で忘れて
ます。あ、グラスロード好きだもんね。
面白いですね。
いや、まあそれはまた今度やりましょう。
ぜひぜひ、ずっと言ってますね、それね、この間からね。
まあまあそれは置いといて、
はいはい、
まあ、この海賊っていうのが結構クセモノでね、
はい、はいはい、
まあ、大砲っていうアクションがあるんですけど、
はい、
まあ、大砲、自分の大砲をどんどん強化していかなきゃいけない。
はい、ありましたね。それは、うん、
でも
思い出しましたか。
思い出しました。
自分のね、このボードに大砲の、まあ、マークが書かれていて、
はい、
これを強化しましょうっていうアクションがある
のか、これが防衛なんですよね。
そうなんですよ、ちばみさん、はい、防衛するためのアクションなんですけど、
はい、
最初1ラウンド目とかはそんなに海賊の攻撃力低いんで、
はい、
対して別に気にしなくていいんですよ。
はい。
うん。例えば、1ラウンド目は攻撃力2しかありませんと。
はい。
で、あなたの、大砲は4ポイントあるんで、まだいけますよ、みたいな話だったりするわけですよ。
はい。してやるぜ。
だし、もう他の人はどんどんどんどんこう、船を進めてですね。
はい。
ね、どんどんどんどんこう、大陸を取っていくわけですから、はい、ああ、やばいやばい、私も取らなきゃってなって、もう大砲なんかもうそっちの系になっちゃうんですけど。
はい、そうですね。武力よりも、まずはね。
まあそうですよね。
家を建てたり。
うん、まあ最初はそうですよね。は
い、これでね、大砲のポイントをね、ほっとくと偉い目に遭うわけですね。
そうなんですよ。
偉い目に、
は
い。
まあ具体的に言うと、こうラウンドが進むたびに、まあ、はい、さっき言ったように5ラウンドあるって言いましたけど、はいはい、この海賊のタイルっていうのが、ラウンドが進むたびにこうめくられていくわけですね。
はい。
で、そのタイルには、まあ裏にはですね、数字が書かれていて、はい、まあ0だったり、しまいには4だったりするんですけど、これが加算で、海賊の攻撃力になっちゃうわけですよ、
海賊の軍事力がどんどん上がっていくわけですね。
でラウンドがね、その進む都度、はい、その海賊のその攻撃ポイントを大砲で防ぐんですけど、
はい、
もう5ラウンド目とかになってきたらもう合計えらいことになったりするわけですよ、
は
い、うん、8とかね、9とかね、10とか食らうわけですよ、
はい、
でそれを防げなかったポイント分勝利点とかが減っていくわけですね。ってなるとこれはもう無視できない、はい、けどもうね、やっぱみんな なの気持ちってね、こう一つの方向にやっぱ行っちゃうんですよね。バーゲンと一緒ですよ、バーゲンと、は
い、
うわもう
そんなことやってる場合じゃないって
チキチキってなってて、はい、あやべ逮捕がやばいっつって、せっかく集めたね、その勝利点だったお金がそれで止まったりするわけですよ、
はい、
うん、だからまあ
なるほどね、
まあまあまあ、まあ、余裕のある序盤である程度逮捕を強化しておいた方がいいっていう、まあそれも一つの
手です。ああ皆さんと逆の方向、
そうそうそうそう、
でもねあれなんですよ、もみさん、
うん、
その大陸のタイルがね埋まっていっちゃう様を見るとね、
うん、
家建てたくなっちゃうんですよ。
そうなんですね、これね、
はい、
これ本当フェルトさんはね、あまあこのゲーム以外でも素晴らしいなって思うのは、これを全部視認できるようにしてるんですね、
はい、
全ての要素、
はいはいはい、
で一見するとわあめんどくさそうとか、あそちょっと初心者は受け付けませんみたいな空気出ちゃうんですけど、視認できるからこそみんながやってるのは見える、
うん、
で見えるってことは やっぱり思考が偏っていくんですよ。
ああ
みんな、
ね、
あやばいやばい、私も負けてらんない、これしなきゃあれしなきゃ、
はい、
あ他の人はあれしだした、やばい私もそれしなきゃって、で穴の大砲がね、それで痛い目見る、はい、実は大砲で攻めておけば意外とみんなに追いついていたかもしれないのに、
うん、
っていう風に、うん、あじゃあ次遊ぶときはこうしようっていう風にまた思わせようとねしてるこのコンポーネントが憎いんですよ、はい、
なるほど、あの
う、ね、
こうついたてで隠すタイプのボードゲーム、あのクシリット動くとかもそうじゃないですか、
はいはいはい、
あれは逆にこう見せないっていうことで、はい、こう何が起こるんだろう
っていうドキドキ感があるんですけど、
これ逆に見せることによって、
はい、
どんどん見せます、はい、
みんなが。そう行こうっていうのもこう決まってきちゃうんですね、
う
ん、どうして
そうです。
でまたそれが面白くなってくるんですね。
つまりはこの要は自分のねこの敷地を埋めるテトリスタイルもですね、
うん、
まあこれ実はこう隠しておけないですよね、
はい、
あ、
うん、だから残りあれ持ってるっていうのはもう丸見えなわけですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、でさらに実はここ今出してませんけど共有の、ね
はい、
敷地テトリスタイルが別である
で、そうですよ、使い勝手のいいしかもあの得点が高い、
う
ん、敷地スタイルがあるんですよ、
ま
あ、
それそんなの見たらもう絶対みんな敷地埋めたくなるじゃないですか、
は
い、
そ
う大砲なんて絶対そっちのけですよ、
しかもまあこれが有限になってるので、
はい、
他の人にどんなこと取られていってしまう、
そんなことを聞いたらもう大砲なんてもうね、
そうでしょ
しかも見えない、最初見えてないじゃないですか、
その
海賊が来るっていう実感もないし、
はい、
それはまあそうなりますよね、
はい、というね、まあ恐ろしくねこの要素が丸見えになることでね、
うん、
まあそれこそ競争心を煽るゲームなんで、まあこれはもう本当面白いですよ。
これあれですか、このカラフルなこのキューブっていうのは、
うん、
この円状になってるじゃないですか、
うん、はいはい、
これ順番にってことですか、初め
そうですそうです、
ああ、
はい、第1フェーズで青入れて続いて、
はい、
まあ、でその時もちろん青が残っちゃうと、
はい、
うん、で次に黒のを入れて、
はい、
そしたらさっき残った青も一緒に出てくる。
なるほど、はい、
ただ一応ルールブックにあるのが、
はい、
あのちょっと例えばテーブルにちょっと手が当たっちゃって、
はい、
揺れてカラカラと落ちてきた場合、
はい、
っていうのはそれは、まあ、ちょっとその時は隅にどけておいて、
はい、
次入れる時に一緒に入れるっていうことにはなってますけどね。
あ、やっぱそういうこともある、うん、
ちゃんと
ありますよね、
まあ、あります、はい、あります、やっぱり立った瞬間とかね、はい、あと何気ないことでも急にねやっぱキューブの中から落ちてくることもあるんで、でもそれはカウントしませんよと、
は
い、
なるほど、
これはカウントしない、
うん、
うん、っていうことになってます。
なるほどですね、すごい、
はい、っていうね、はい、まあそんな、まあ走って今説明してきましたが、はい、まあ、このゲーム実はですね、あの中央ボード、このね、はい、海を描いているこの中央ボードなんですけど、はい、これ人数によっても異なるんですね、
はい、
広さを変えれるんですよ。よく見てください、ここほら外せれるようになってるでしょ。
あ、はい、そうですね、パズルのピースみたいな、
実はこのボード実は組み立て式なんです、
はいはい、
なんで4人でやるときは、
はい、
さらに大きく使います。
あ、そうなんですか。
そしてこの大陸を表すそれぞれのタイルもこれも組み立て式なんで、
はい、
やる都度変えれるんですよ、うん、
すごい、
うん、だからまたね遊ぼうと思った時に同じ戦法でうまくいかないんですね、はい、うん、
よくできてますね、飽きない工夫もできて
る、
はい、うん、何度も繰り返せる、
はい、でまあさっきも言ったようにその得点要素がね多岐にわたるからね、まあ、どの要素で攻めるかっていうのを毎回変えれるし、
はい、
っていう意味ではやっぱ女性ってそういうのやっぱこう好きっていう、まあ、要はやってみて初めてわかると思いますけど、いろんなことができるのってこう男性はまとめたいとかいろいろ思っちゃうんですけど、女性ってこうね豊富になんか選べるって思うと楽しいじゃないですか。
あ、そうですね、はい、でそれ、いろんなこと同時にできるじゃないですか、女の人って、
はい、
だからいろんなことやりたい派ですよね。
でしょ、
はい、
でそれかこれだけ視認できて色もカラフルだったら、はい、それはまたやりたいって思いますよ。
うん、
っていうね、フェルト作品の、はい、人気の秘密はそんなところにあったりするんですが、
はい、
まああえて、はい、出ました、ここで もみさんの、はい、あえてネガティブ言っちゃおうですけど、
あ、そんなコーナーあったって、あったんですね、うん、
まあ何でもかんでもね、おすすめしてたらね、はいはい、よくないんですよ、やっぱり相性ってありますから、
まあね、ボードゲーム、まあ、それは確かにありますよ、
うん、
は
い、ね、まあ、ドクロとバラは全員が好きかって言ったら、やっぱりその人を騙すのが苦手な人なんかは、うん、いやーちょっと嫌いだなみたいなこともあるんで、うん、まあ、はい、あえてネガティブなことを言うと、はい、ちょっとですね、まあ要素が多い分、はい、まあ、ボードゲーム初心者にはおすすめできない、
うんうん、
ボードゲーム初めてって人に、うん、まあ、じゃあアメリゴをやってみようっていうのはさすがに無理ですね、
うん
うん、どうしてもね、うんうんうん、
あれさっき世界の終わりに進めるって言ってましたけど、ワールドバスケットからのアメリゴ
って無理か
無理か、難しそうな、
まあ、じゃあ世界の終わりにはそこまで成長していただきましょう、
そうですね、うん、他のもいろいろやっていただいて、
ここまで来てもらいましょう、う
ん、はい、
うん、はい、でそして車じゃない人わかります、
ん、
車持ってない人
は、ああ、はい
はい、ほぼこれ持ち歩けないです、
あ、なるほどね、
そうです
ね、持ち運べないですね、はい、これ、
ああ、そういうことか、
そうなんです、
40センチぐらいありますこれ、
赤ちゃん入りますね、ベッドにできますよこの大きさは、は
い、そうでしょ、
は
い、っていうぐらいの大きさなので、まあ明日ボードゲーム会あるからちょっとまあ持っていくかっていう、はい、ゲームじゃない
ですね、あ、ちょっとこうかさばるなんてレベルの問題じゃないっていう、
アメリカやったらアメリカだけ持っていかない
と、そうですね、あのそごうでもらえる一番でっかい紙袋に入れて
わかりやすい
で終わりみたいな、
そうね、一番大きい紙袋じゃないと入らないタイプですね、
うん、はい、う
ん、
そうなんですよ、
なるほどね、
ぐらいでかいんで、ね、やっぱり車がないとなかなかこれは持ち運んでボードゲーム会参加するっていうのは難しいかなと、
はい、
うん、だから家でね、宅ゲーするときですね、
はいはい、
なんかは特にこれはね、まあ、目も引くしね、まあ、そうですね、やってみたいってなるんですけど、そうですね、うん、っていうのはあるかな、とはいえ、
はいはい、
まあ、実はこのフェルトの作品はですね、実はこのアメリゴはフェルト作品の中でも実はいやらしさが薄いんですよ、
へー、
いやらしさ、
うん、他の作品はいやらしさがあるんですか、
結構ね、はい、いやもう憎いって部分もある、はい、でもあるんですけど、はい、そのフェルトらしさっていうのは結構そのギリギリのね、キッツキツの遊びなんですよ、うん、
はい、
ゲーム性が、うん、基本キッツキツでこうやりたいことがやりきれないまま終わるっていう、
あ、
だからまたやりたいって、
はい、
まあ、そうなんです、だからそこがいいんですけどね、
はい、
うん、うわ、やれなかった、次回はやりたいなって、枯山水なんかもそうでしょ、
うん、あ、そうです、ね、うん、
あ、ここのよ、あ、できなかった、次は頑張るぞみたいな、
あの、やれなかったもういいやじゃなくて、うん、やれなかったまたやろうっていう風
にっていう風な作品なんですけど、まあ、その中で言うと結構アメリゴはそこら辺が実は遊びやすいですね、うんうん、そこまでキツキツ、まあ、キツキツの部分もあるんだけど、まだ比較的遊びやすいんで、うん、フェルト作品にこう入ってみようかななんて思ってる人なんかは、アメリゴは実はまあこんだけ箱でかいですけど、うん、はい、入り口としてはかなり、
うん
うん、いいかなと思っています、はい、で、自分には何ができて、で何をすれば得点を得られるのかっていうのが、こうこのゲームでは考えて実際にそれを実行できるところまで持っていけるんで、うん、そういうところは気持ちいいなと、うん、
はい、
うん、まあ、箱が大きい分、まあ、それだけの満足感があるよ、
はい、
ってい う、
あるよ、
なるほどね、
素敵なアメリゴでした、
はい、
はい、どうですかお二人は、これもうやってみたいと思ってるでしょ、
まあやってみたいですね、
だって私がこれまで出したゲームの中でこれだけね、なんか見た目合成なのってなかなかない、
なかなかないですね、
立体ですからね、
はい、
3D ですから、ね、
しかもこのなんていうんですか、受け皿っていうんですか、うん、このキューブタワーのすごいちゃんとプラスチック、しかも
すごいですね、硬質な
すごい硬質っていうか、
うん、
作りがすごいちゃんとしてるんで、はい、
うん、
これはすごい、なんだろう、見た目だけでもワクワクする、
ね、かなりね、はい、目を引きますよね、うん、まあ、こういうのに目を引かれるようになったらあなたももうボードゲーム女子ですよ
本当ですか、
芸能界の仲間入りですよ
芸能界の仲間入り、本当にわーい
うわーい
うわーい
なんすかそれうわーい
うわーい
すごいな、それなんかあれですよ、エヴァンゲリオンの、 あの美里さんが今日はステーキよって言った後のシンジ君のうわーいっていうのと同じぐらいのペラッペラ
薄かったですが、
まあ、結局その後ラーメン焼いてね、うん、あの綾波があのニンニクラーメンチャーシュー抜きって言って、ね、
気にしてる。
はい、
まあ、そう。かおりさんね、
気にしてる。肉食べるの気にしてる。太るかってこと？違う違う違う。あ、そっか、ちばみさんエヴァンゲリオン見たことないんでしたっけ？
そうなんですよ。
あー、あやなみは肉が嫌いなんです。
うん、あ、そうなんです
か、うん、そういう設定なんです。
あ、ダイエットじゃないん
です。ダイエットしてるわけじゃない。
じゃない。
なんだったらガリガリ。
あ、
なんだったらガリ
ガリ。ガリガリ。
その辺とかも、あの、プラグスーツ消えるようにちょっとお腹出さないように。
そ
う、
ね。そんなプラグスーツ欲しい。毎日着てく
の。サムスーツ。
何の話？アメリゴ
は。何の話？そう、アメリゴだ。
はい、なので、はいはい、ぜひこの後やってみましょう。
あ、ぜひぜひ。
はい。で、なぜ今回アメリゴをおすすめしたのか、
はい、
っていうところはですね、実は、
はい、
アメリゴが実は今回日本語版が発売されることになりまして。
おお。あれこれ日本語版じゃないんですか？
もちろん。はい、日本語版じゃありません。
あ、そうだったんですね。
ほら。ボックスアートにもね書いてないでしょ、日本語版。
はい、あえてなったと思ってました、はい、
あの日本語版はここにねカタカナでアメリゴって書いてます。
それだ、うん、あ、サイズはもう一切変わらない、ね、
アメリゴって書いてました
すごいね、音符つきましたね最後。
そうです、ゴーってなってますから
ゴーン、ゴーン、うん、
なんで、まあ、日本語版が発売する、
はい、
それがですね、今、駿河屋さん、そして、あみあみなんかではですね、はい、今、お安く予約できるわけですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
あ、
まあ、恐ろしいぐらい安くなってますんで。
でも、お高いんでしょ？
お高いと思うじゃないですか。はい、こちら実はですね、定価はまあ、かなりするわけですよ。まあ、1万円近くいっちゃうんですけど、はい、それがね、25%、30% オフで、
うん、
はい、まだ予約ができますんで。
お
ー、すごい。って意味では、ね、はい、まだ予約可能な今のタイミングで、このアメリゴをおすすめしない手はないなと。
はい。
そして、そしてですよ。
はい。
はい。私、実は購入しました。アクアスフィアと、ブリュージュ、
はいはい。
こちらもですね、非常に名作なので、
はい。
まあ、これも、まあ、おすすめしたいんですが、
はい。
はい。まずは、アメリゴをやってみて、
はい。
あ、フェルトってこういうものなんだと。はい、まあ、もちろんね、通な人からしたら、アメリゴなんかよりもっとフェルトの入り口はここだよ、みたいな、もちろん、ありますけど、ありますけど、うん、ね、
はい、
新しく入る人はまずこのね、見た目のね、コンポーネントのこの豪華さから入って、ね、
はい、
あ、素敵だわ、フェルト様と。
はい。
はい。
ってなっていただきたいな。うん。
変えるっていうのがいいですね。
そうですね。
そうです。
日本語版も
ね。で、いつか、まあ、アクアスフィアとね、ブリュージュもね、はい、特集したいなと思っております。
はい。
はい。というとこですが、
はい。
はい。
はい。じゃあ、特典入っていきますか。
はい。
はい、
あれ、特典、そういえば、今回って誰でしたっけ？
私ですね。
おー。
はい。
そうですね。
もうね、ここまで何ですか、はい、もう、なんか、サンマだとか、はい、お餅だとか、
はい、
いろいろ言ってたじゃないですか。
は
い、
そうですよ。バイネベックスもありましたね。
そう、食べ物ばっかじゃんと。
はい、そうですね。バイネベックスでもなんか、好評だったんですよね。
あ、結構ね。本当にフォロワーの方々からね、ね、あの、バイニク、あの、野崎さんもなんかあれらしいですよ。
はい、
あの、バイニクエキスだ、なんかかなり利用者らしくて。
私、そんなに、こう、メジャーなものだって知らなかったです。すいませんでした。
もう私ね、
あ、ヘビーユーザーやったんですか。
だからね、もう梅肉エキスすっげえ好きな人のことをね、通称でこう呼ぶことにしましたよ。
何ですか。
梅肉ソルジャー。
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 なんかニックっていうのがちょっとかっこいい。
ニックって。
梅肉ソルジャー。
梅肉ソルジャー。かっこいいでしょ。
いそう。
ねえ、もう梅肉ソルジャー。
梅肉。梅肉。
なんかいいでしょ、このなんかメタルヒーローっぽい感じ。
キ
ャバンとか、
ファイ
シャイダーみたいな。
かっこよくなった。
ね。
ね、
色も黒いテッカテカな感じ。
仮面ライダーブラックが変身して、バイニックソルジャーとかね。はい、うん。っていうね。
ね、バイニック舐めたらこうね。
そう、バイニック舐めて、そう、スーパーマンみたいな。バイニック舐めたらスーパーマン。
急にクオリティ
ですね。
本当だよ、ジジイとババアかよ。
何の話、あ、電子ですよ。
そう、はい、
はい。
というわけで、今回の100点の指標は何にするかっていうところなんですが、
食べ物
はね。はい、今回は私はもうこれと決めてます。
おぉ、
はい、
何ですか。
サバ
食べ物、食べ物じゃないですか。
さっきサンマとかって言ったくせに。
サバ
結局食べ物じゃないですか。
サババ
ーサーですよ、
バーサー。
バーサー。
バーサー。なんかバーサー感みたいですね。
キーヤーのバーサーですよ。
サバ焼きですか、
うん、
サバの塩焼き。
いやいや、もう本当に。いや、サバね、もう今日もね、お昼食べました。はい、サバ。
お昼。
サバの定食。
あ、そんなにサバ好きなんですか。
おいしい。
お魚の中で一番サバが好き。
ああ、そうですね。どうでしょうね。私実は実家が寿司屋ってね、まあ前もちょっと話しましたけど。あー、サバ好きですね。いや、1位いくかぐらいですね。中トロと同じぐらいのところかもしれない。
そんなに好きなんですか。
サバ好きです。
そうなんです。すごい。あれ珍しい、本当珍しいですね。あのこれだけ食べ物、私たちが食べ物食べ物ばっかりっていうくせに、
はい、
ここへ来ての
サバ。
サバ。
そしてですね、はい、なぜサバをおすすめするか、はい、サバをおすすめしたわけじゃない。
サバをおすすめしてませんか。
なんとなくですか。
サバを出したかというと、
はいはい、
実は2月の旬魚ってサバなんですよ。
ああ、
そうなんです。
そうやったんですね。
はい。はい、そして DHA、ね、
はい、
が豊富に含まれている、
はい
はい、そんなサバ。
DHA。
あれですよね、うん。先ほどテレビ見てた、
うん、あれ
知識ですよね。
あれ？
あ、もしかしてチュパミさんも見たんですか？
はい。
あら、
あれ？
実はさっきテレビでやってたんです。
もらってるじゃないですか、うん、テレビから、はい、調べてないでしょ。
カオリさんあれなんですよ、あのサバってね、うん、あのね焼いちゃうとねあれらしいんです、 DHA が結構ね出ちゃうんです
って。今さっきキーヤーって言いませんでした。
でもなんかふわりしてますね、モミさん。
なんですけど、
あの油が出ることによって DHA も流れ出てしまう
んです。あ、そうなんですか、
はい、
なんで一番その DHA も一緒に、ね、
はい、
摂取したいっていう場合はなんか野菜炒めにそのサバをね盛り込んで焼き野菜サバ炒めがいいらしいですよ。
え、どういうことですか、焼いたサバをってこと。え、でも焼くと落ちちゃうじゃないんですか。
いやだから、あ、だからその野菜炒めの中にこうサバも入れて一緒に炒めるんです。
一緒に炒めるんだ、はい、ああなるほどね。
でも美味しくなさそうでしょ、
魚と
野菜に生臭さいったらダメだもん、って意味ではやっぱりねキーヤーのバーサーですよ。
いやそうね、
美味しい。
確かにサバは美味しいね。
美味しいですね。
いや本当たまんないです。いやあのそのね、そのサバを、ね、は
い、
私はね、まずね、あのね豆腐、豆腐もね買ってくるわけですよ。
はい。
で豆腐を崩すわけですよ。
はい。
あまり崩しすぎない。崩しすぎるとシャビシャビになっちゃうから。
はい。はい、
程よく崩して、
はい、
で醤油をね何滴か垂らして、
はい、
でそれをご飯の上にかけるんですよ。
はい。はい、
でサバもほぐすんですよ。
はい。
で、これもほぐしすぎない。
はい。
そこそこな感じでほぐすんですよ。はい。で、そのほぐしたサバを、その豆腐の上に乗せて、
はい。
ご飯と一緒に食べるんですよ。
カッカーって。
カーってもう。
この話、カッカーって。サンマの時に聞きましたよね。
あそうですよね。
デジャブじゃなかった。何年聞いてた、
それもう一回言う。なんだったら来年も言うよ。
来年も言うの、来年も言う。ちゃんと言ってくって。
コラボの150回で言う。
ちなみにそれ、なんてつけてるんですか、そのご飯。
え、名前ですか、
はい、
名前か、
名前あるんじゃないですか、
はい、なんでしょうね、猫まんまですかね。
猫は豆腐食べないよ、
シャバシャバなイメージあるんですけど。
ねえ、もみまんま
ってことで、今シャバシャバになるって言ったけど、猫まんまって言われた時からすごいシャバシャバな感じ感じますけど、
もみまんまいいね、
もみ
まんまいいね、
もみまんま、
もみまんま、M 多いな、M ばっかりやな、
なんかもみまんまっていう
M いくつありますか、もみまんま、
なんか M 5つ書いてもみまんま
ママミーや、
もみまんま、
もみまんま、
もみまんま
5M
5M 君にかく
あ、じゃあ 5M にしましょうか、
5M そうしましょう、それは 5M にしましょう。
なんか 3M に怒られそうですね、
めっちゃ全部メーカーみたいな、
確かに 3M に怒られ
る、破壊系の時の。
そんなね、はい、
まあ、
サバが好きなんでちょっとこれを100点でやってみたいなと思ってます、
は
い、
なるほどね、
はい、
まさかの珍しい食べ物をもみさん発信ということで、
ね、本当はこう生鮮種断売員を100点にしたかったんですけど、
はい、
やっぱねサーバーを昼に食べちゃったらもうこの破壊感、
しかもテレビを見ちゃったんでしょ、
そうですね、
はい、半端ないって2月本当美味しいんで皆さん、
はい、
サーバーをね今食べてない方今すぐ食べてください、今すぐ本当に今もうねこんなラジオ聞いてる場合じゃない。
サバ奥
へ、2月ってすぐだから。
短いからね、
そうですね、
28日
すぐ終わっちゃうから、そう
でもこれあのアメリゴのことは
ん、
あれ
ん、そうですね、
はい、
じゃあアメリゴね点数つけていきましょう、
はい、
はい、じゃあもう今回はチパミさんから、
はい、
はい、じゃあサバ100点でお願いしますよ、
そうですね、
うん、
サバを100点として、
うん、
アメリゴ、
うん、
90点
お
ー、はい、あのね私ね、あのプレイのそのルールとかは、
うん、
正直な話ほとんど覚えてないんですけど。
正直やなぁ。
うちら思ってましたけどね、先ほどからの反応を見て。
でもあの私でもあのプレイした時のその面白さとか楽しさは覚えてるんですよ。
なるほど、ね、
はい、
なるほど、ね、
ドキドキした感じとかね、うん、ヒリヒリした感じは覚えてるんです、
う
ん、
なるほど、
で今回のゲームはドキドキとヒリヒリがいい具合です、
うん、いい具合に、
ドキドキとヒリヒリ、
ああいいこと言いますね、
はい、
はい、
というわけです、
うん、まあ休日の理由にはよくわからんけどまあそんな感じだと、
はい、
はい、
なるほどね、
はい、じゃあ、うん、かおりさんどうですか、
うーん、 サバ、サバを、うん、90点じゃない。
サバ90点。わかりづらくなっちゃった。わかりづらくなっちゃった。
サバをキャプテンとして、うん、まあアメリカ、私はまあミプレイなので、うん、そうね、点数ね、アメリカ、期待を込めて、70点。
はいおー、なるほど。
ですね。やっぱり一つ、サバすごい好き。好きですね。で、私でも一番好きなサバの食べ方、生サバですね。
生サバ？
はい。
生サバって
何？お寿司の生サバのネタがすごい好きなので、私。
え、でも、生サバとかってなかなか口には入らないですよね。
そうなんですよ。新鮮な。あれに出会えた時の幸せ。
はい。
でサバ、私も実はそれまではサバそんなに好きじゃなかったんです、うん、あのしめサバっていうんですか、まあ、そんなに好きじゃなかった、そうなんですよね。でもその生サバ を好きになってからあの焼いたサバも、まあ、煮たサバもすごい好きになって、
はい、しめサバも
そうそう食べれるようになったんです。
お
サバ
そもそもしめサバって大人の食べ物かなって思いますけどね。子供の頃にしめサバ食べて美味しいってなかなかね、
うん、そうですね、食べたのやっぱ子供の時にえ何これって思いました、ね、
白子と一緒ですよ。白子と、
うん、出た、うん、白子は今でもちょっとね、
あダメなん
です、白子ちょっとダメですね、
見た目がね。
でもカオリンさん白子に合いますけどね。
えでどういう意味、
カオリンさん口から白子出てますよってね。結構多分ね、今の師範さん今師範さんが誇ってなりましたよ今。
え今の話で志原さん誇ってなっちゃった。
誇ってなっちゃった。
ほっこりなっちゃったの。
誇立て。誇。
え？誇立てって誇。やめましょう。
やめましょう。
志原さんに怒られるから。
そうか、ね。喜んでると思うけどな。
はい、まずねそう何の話で、あそうそう70点。
はい。
まあ本当はもうちょっと高くしたい気分があるんですけど、うん、やっぱちょっと大きさ的に買えないかなっていう、
あ
お値段の問題じゃなく、ちょっと、ね、場所。これ置いたら他のゲームもね、2、3台置けるんじゃないかなって思ってしまうぐらいの大きさがあるので、
3台って大
事。もしあのカオリさんの部屋にこれがあったとしたら、そのアメリゴのそのアメリゴのファンかなって。
あそうです、
ね、アメリゴ自身のファンかな、
うん、どういうことだよ、アメリゴグッズ全部集めてるみたいな。
そうそうそうそう、
アメリゴグッズってなんだよ。
でもなんかこのアメリゴゲーム持ってるとアメリゴ持ってるんだってなりそうじゃないですか。
そこなんです
よ、財布からだけ、それだけでアメリゴだってなりそうな。
それは確かにあるかもしれない。
それくらいのインパクトと大きさを誇ってる。
そこなんです、というわけで私は120点。もうね、そこなんです、もうね今フライングして言っちゃうぐらい、
はい、
まあ、もうカオリンさんが言おうとしてたんで、
はい、まさか、はい、
あの言っちゃいますけど、はい、あのそこなんですよ、この大きさ、うん、あったら困るな、はい、あ奥さんにもあんまり大きいの買うなって言われてるし、うん、棚も圧迫するから、うん、やっぱアメリゴはやってみたいけどやっぱ買わないでおこうって思ってる方、
うん、
これを持ってるってことが、これがステータスなんですよ。
これは確かにステータスになりますね。
枯山水と一緒、
はいはい、
今の枯山水と一緒です。枯山水が手に入んない手に入んない、でもあ持ってるんですかすげえっていうこの状況と一緒です、
は
い、
うん、どうや
アメリゴ持ってるの部屋広すぎねって
どうや
あのもうたくさん
何平米あんだよ
あのいっぱいある数ある中で引き目で見ても、はい、縦に置いて横なのにアメリゴでっかってなりますもんね。
そうですね。
あれ一番最初アメリゴ買ったばかりの頃、うん、私も何あの大きいのって言いましたからね、それぐらいのこうなんていうか
目を引くインパクトがねあります
よ。だからもうそのアメリゴを買うの渋ってる殿方は、はい、ぜひもうそのベッドの下にあるエロ本全部捨てて、はい、全部捨てて、はい、そこにアメリゴ入れましょう、
ね、そこに入れるんですか。
いや
そこ
アメリゴは
あのちょっと臭
くなるかもしれない、
ちっちゃいやつとか置いて、はい、あえてアメリゴをこう全面に押し出して置いたら、はい、すげーってなりますよ。
なるほどね。
そうですね、あれですね、あのアメリゴってあの男の解消ですね。
そうですね、懐の広さがね、そして財力も出ますよ、うん、
男性のね、
これ1個持ってるだけでイメージが変わるじゃないか。
そうですね、うわアメリカ持ってるんだすごい。
それぐらいの見た目だけでポテンシャルを秘めた、はい、
そうです
作品です。
ああそう言われてみたらそうですね、う
ん、それにね家にね例えば女子を誘う時なんかもね、うちアメリカあるぜって言えばね、ああアメリカあるんだじゃあ行く行く言うて
アメリカをしている女子が果たして何人いるか、
アメリカあるぜ
って
あるぜって
ね、あるぜって、ね、うん、それ違うんです
よ。手ぐらいに自慢できるんで言いましょう。
まあ、確かに自慢にはなると思いますね。
それでじゃあ私は70点、ボムさんは120点って
ですね、はい、そういうことです、
うん、何対してサバを超えるぐらいのポテンシャル、
そうそうそうそう、そうということで、
はい、
はい、じゃあ総合点、
はい、
ね、何点にするかというところですけど、
何点しましょうかね。
うん、 まあちょっと本当ここはわがまま通させてもらって120点かな。
はい、うん、そうですね。
まあ確かにね、あのコンポーネントを含めても120点で、
そうですね、
思いますよ。
まあ確かに私も何もわからなくて、うん、パッと見ただけで、あの大量の中からパッと見ただけで何これって言わせたアメリカはすごいと思います。
あとお二人はまだ知らないかもしれないんですけど、はいはい、このキューブタワー上からサバ入れるとスライスして下から
出てくる。マジで、そんな他の色付きのキューブと一緒にスライスされて出てくる。
サバ入れてみてください。まだ入れてない方は入れてみてください。下からスライスして出てくる。
生臭
臭
これだけじゃ生臭。
そんだけ使える。
お
サバ料理にも使える。
そんなに。
おほうじゃねえ。
これがなんと今ならもう一個、
もう一個、もう一個キューブタワー。
今ならキューブタワー一気に2匹できる。何の話ですか。、
はい、
じゃあサバを100点として、
はい
はい、
はい、アメリゴは120点ということで、はい
はい、
ってなところで、
はい、
はい、では次の話いきましょう。どんどん行きましょう。
どんどん行きましょう。
はい、話も多いです
か。あ、いや、ちょっとその前にちょっと言わせてください。
はい、なんかあるんですか？
もう確かに今回これが手に入るっていうのを聞いて、いや、もうちょっと文句全然違うんですけど、言わせてください。あの、パッチワークは全然買えないんですけど。
かおりんさん、
はい、
パッチワークは買えないって言ってるでしょ。
はい。
かおりんさん、本当に毎日調べてますか、はい、毎日毎日調べてますか。
3日おくぐらい、3日おきぐらいなんですけど、ダメですか。
私は毎日調べてますよ。
あ、本当ですか。
もうすべてのショップの通販のページを見て、
はい、
もう何が入ったか、
はい、
ね、何だったら会員になってね、ちゃんとお知らせが届くようになってますから、
はい、
パッチワーク、
はい、
実はこの1週間、
はい、
入ってます。
本当ですか。
買います、はい、
なんと
各店舗さん買います。
ちょっと教えてください。とて、
はい、
ずっと待ってるんですよ。
もう普通に買えますんで。
いや、もう
てか今こそ買わなくてはいけない。
そうですね。だっていつぞやですよ、はい、あのかなり過去の回でもみさんはこの番組がリア充のためにリア充のが買えるっていうものを紹介するって言ったんですよ、
うん、
買えねえじゃねえかと私はこの先週1週間からずっと切れてたんですよ。
切れてたの？パッチワークのために
切れてました。はい、切れて買えねえじゃねえかもみって言ってたら、
うん、
まさか今週入ったと。
そうです。
ちょっと調べ
てます。入ってます、はい。実はですね、まあまあまあまあ、このね、ラジオ聞いていらっしゃる方はもうね、はい、もうほとんどの方は知ってると思いますけど、ボードゲームっていうのは一期一会ですよね。
はい。
そうですね。まあ、日本に入りました。うん、ね、入荷されました。でね、他の、まあ、商品と違うわけですよ。はい、ね。テレビゲームとも違うわけですよ。
はい、
何が違うって、日本に入ってくるタイミングっていうのが、もう次いつになるかわかんないから、
うん、
あ、これ気になるとか、これ欲しいって思ったら、もう家売り払ってても買わなきゃいけないんですよ。腎臓売ってでも買わなきゃいけないんです
。すごいな。
そうです、大丈夫、自分乗らなくて知り合いの腎臓売ればいいんだから。
もっとあるよ。
マフィアか。
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 いいですね。マフィアか。
それちょっといろいろ使ってください
。いや、ちょっと、はい、はい、まあそんな
ね、はいはい、
それぐらい一期一会なんで。
そうですね、次回予定は未定ですってみんななるじゃないですか。
なります、なります。基本的にはね、日本語版ってならない限りは、そんなストイックに入ってこないんですよ。はい、って意味では、ね、ね、今回のパッチワークは結構ね、早めにね、入荷またありましたので、
おかしいな。
で、ここで買わなかったら、第2陣ですから、第2陣今回、
はい、
ね、第2陣です、
はいはいはい。
あの、あれなんですよ、あの、テンデイズゲームズのね、はい、田中間さんとね、まあ、この前クリックオーで、
はい、
まあ、ちょっと、というか、まあ、だいぶお話しさせていただいて、はい、まあ、めっちゃ幸せだったんですけど、
はい、
まあ、やっぱ田中間さんも言ってました。第1陣、第2陣、第3陣っていうのが、ボードゲームにあると、
うん
うん。うん。みんなの手元に行っちゃうと、
はい、
ね、パタッと売れなくなったりするものなんですね、うん、要はボードゲーマー人口って言ってもそこまで多くないんで、
はい、
そんなね、コンスタントにその毎週100、200とか売れていくわけではないので、はい、まあ、結構ボードゲーム好きな人に行き渡っちゃうと、まあ、なかなかパタッとね途絶えちゃったりするんで、
うん、
それは入荷に関してもそうなんですよ。やっぱりたくさんのものをいっぺんに入荷してバッと売れるわけではないんで、どうしてもその個数少なくなっちゃったりして、
うん、
で次入荷しようと思ったらもうね、メーカーさん側でね、要は海外のメーカーさん側で、うん、もうそれはできないとかっていう風になっちゃうこともあるんで、
うんうん、
それこそやっぱり買えるっていうタイミング、この第二陣のパッチワークのタイミングで今買うべきかなと思ってます。
なるほどね。
まあ、言って来月また入ってたりとか、うん、ね、
まあ、どうなるかは本当分からない、
あるかもしれないけど、
うん
うん、っていう意味ではかおりんさんもぜひパッチワーク買ってください。
はい、そうですね、ちょっと今のいい情報を聞いたので、
はい、
速攻買いたいですね。
はい、
はい、
まあ、そんなことで、
はい、
続いてホラー映画の紹介入っていきますが、
はいはい、
それは後半3着